島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコがお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から。浪江町交流館についてお知らせします。町民の皆さんが集まることができる場所として県内各地に交流館が開設されています。まずはいわき市常磐上谷田加納作にありますいわき市の浪江交流館です。午前10時から午後4時まで開館しています。休館日は毎週日曜日と月曜日、そして祭日もお休みです。詳しくは 0246-84-6740 0246-84-6740 までお問い合わせください。続いて福島市にありますあつまっぺ交流館です。福島市ほうき田にあります。こちらも午前10時から午後4時までの開館で、お休みは毎週日曜日と月曜日です。詳しくは 024-572-7989 番 024-572-7989 番、福島市あつまっぺ交流館までお問い合わせください。最後に郡山市のコスモスふれあいセンターです。こちらは郡山市七つ池町にあります。午前10時から午後4時までの開館です。毎週の月曜日、水曜日、そして金曜日が開館日です。詳しくは 024-953-6369 番 024-953-6369 番、郡山市コスモスふれあいセンターまでお問い合わせください。以上、浪江町から浪江町交流館についてお知らせしました。続いては絆づくりインタビューです。インタビュアーは藤倉美咲さんです。
今日話をお伺いしますのは光のしずく事業実行委員会の実行委員長岩山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩山さん、今年も福島のこの冬の風物詩、はい、光のしずくイルミネーションの季節がやってきましたね、
はい、福島の風物詩というふうにご紹介いただきました。ありがとうございます、はいはい、おかげさまで今年9回目を迎えることができまして、
はい、2007年からスタートして、
そうですね、2007年からスタートしまして、はい、今年でちょうど9回目になります。
その9回目の中には震災の年もありましたよね。
ありましたね、
はい、
あの年はですね、実はイルミネーション、はい、まあ、今回も1月31日で、あの当時ですと2月の15日のバレンタインっていうとこまでの点灯だったんですけども、
はい、
たまたまあの震災の年だけはですね、ちょっと国からの補助金の関係があって期間延長ということで、3月の14日までつける予定で、実は点灯してる時だったんですよ。
震災3月11日、
はい、ですんで、震災の当日街中がですね、全て停電になってしまったっていう時に、イルミネーションが実はついてしまいました。
まあ、停電になったのにイルミネーションがついたこれなんでですか。
イルミネーションだけ特別なあの電気工事をして別電源で撮ってたもんですから、はい、あの街中の一般電源が落ちちゃった時でも実はイルミネーションの電気だけは、うん、届いてて、あの暗がりでね、うん、あのイルミネーションがついて非常にこう心が温まるような話と思われがちなんですけど実は真逆で大品種を買った覚えがありますね。
もう家庭は停電で、本当に大変な状態になっている中で光が
ついてしまったと。この大惨事の時に、うん、なんて不謹慎だということで非常に批判を受けたことがあります。実際その年のですね、はい、夏はまあ皆さん節電ということで、まあ、正直2011年の冬イルミネーションをもう一度再開できるのか、それとももうこれでイルミネーションってのは終わってしまうのかなということもだいぶ皆さんと話が出てたところだったんですけど、
はい、
ただその中でやっぱり一番大きかったのがイルミネーションもつけられなくなるほど福島って元気がなくなっちゃったのと。福島ってもっともっとみんな元気で力持ってるよと、それを示すためにもイルミネーションは絶対つけようよっていう声が実は冬場また大きくいただいて、それで震災の時もですね途切れることなくイルミネーションこうして続けることができております、う
ん、あの実行委員長としてはいろいろ気持ちの中になんか心の葛藤っていうのもあったでしょうね。
そうですね、正直自分でもつけていいのか、うん、それともつけない方がいいのかってやっぱり迷いはありましたね、
はい、
それまでつけてきたものがつかなくなるっていうのはあるものがゼロなしになるんではなくてやはりマイナスに触れると、今までできたことができないということはそんなに体力がなくなっちゃったんだということでより一層みんなの元気を奪っちゃうのかなという気持ちがやっぱり大きかったですね。まあなんとかご協力いただければつけたいという思いで、うん、あの年はつけさせていただいたと。まあ本当に初めてついた年にまだ小さかった小学生中学生だったお子さんたちも多分今も大学生ぐらいになられてて、
うん、
多分東京とか大学で行ってらっしゃっても年末帰ってきた時にこのイルミネーションを見て、うん、ああ福島帰ってきたなというふうに思い出してもらえるようなことになれば、うん、本当に定着した福島の冬の風物詩になれたのかなとは思います。
あの今年も点灯式が行われます、
はい、点灯式がですね、はい、12月の、4日の金曜日なんですけれども、はいはい、午後5時から街中広場の方で点灯式を行わせていただきます、
はい、
でまあ、実際点灯式なんでみんなでスイッチを押して点灯となった後に、うん、エイブさんはじめ福島地元のアーティストの方のコンサートなんかも予定されてますんで、
はい、
ぜひいらしていただいて、うん、あとこの点灯期間については来年年明け1月の31日まで、
はい、
で毎日夕方の5時から午後の11時まで点灯を予定しております、
うん、岩山さん、はい、まあ、今年で9回目、来年も10回目を迎えるじゃないですか、はい、
ですね、
その実行委員長として岩山さんとしては、はい、またこれから新たなことをこんなことをやっていきたいとかっていう気持ちってありますか。
そうですね、イルミネーションについてはもう本当に皆さんのおかげでなんとかこう定着して、で街中の冬の風刺慣れてますんで、まあ、私イルミネーションと関係なくですね個人的に、はい、うん、まあ、やってみたいとか見てみたいお手伝いできればななんていうのはあの全然話違うんですけども、忍山のてっぺんから花火上げてみたいですね
忍山のてっぺんから花火、これどっからでも見えますよね。
どっからでも見えるって、
ね、街中ですし、中心地ですし、ま
あ、多分あの、はい、火事どうすんだっていろいろ言われそうですけども、はい、まあ、あの多分夏場湿気も非常に多い時なんで、
うん、
大丈夫なのかなとかと思ってますけども、忍山のてっぺん街中でそんな花火が日本中どこでもないですからね、ぜひそんなの福島で見てみたいなと。
あ、なるほど、そうですか。
ですんでもうせっかくの忍山はもう、はい、てっぺんから花火を上げて、うん、どっかんどっかんやってるの見てみたいですね、
う
ん、
そしたらどっからでも見えそうですよね。
絶対見えますね、はい、まあ、13号線ちょっと追悼事故増えそうな気がしますけども、
はい、これからの福島最後、はい、どうですか、どんな街になってほしいと思いますか。
一番は安心安全、
はい、うん、
でやっぱり人が過ごしやすい暮らしやすい、じゃあ、うん、暮らしやすいとか過ごしやすいどういう街なのかなと思います。まあやっぱり人との触れ合いが持ちやすい、
うん、
持てやすい、
うん、
そんな街でやっぱり歩ける、
うん、
人と触れ合える、そんなことがごくごく当たり前のような、
うん、
まあ、私決して大都会になって必要はないと思うんで、素敵な箱庭になればいいなと思ってます。
うーん、 でもまた今年もこの福島の光のしずくイルミネーション点灯式が行われて、またこれからの福島、冬の福島も素敵な福島になりそうですね。
そうですね、そうなれればというふうに願っております。
は
い、
今日お話をお伺いしましたのは光のしずく事業実行委員会実行委員長の岩山さんでした。岩山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本の空気や文化を吸収し進化を重ねたクラウン、日本の道と日本人の心と体にぴったりとフィットします。ジャパンクオリティ、新しいクラウン誕生。福島トヨタ、今なら特別低金利。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。